はございます。44歳サラリーマンパパスタと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日のテーマは昨日の告知の通りですね、キャンプをしたことない人から最もよく聞かれるあの永遠の質問ですね、キャンプの何が楽しいんですかという質問にお答えしていきますね。こういう質問をする人っていうのは貴重な休みの時間を使ってわざわざ車たくさん荷物積み込んでね、山まで出かけてテント設営してね、虫とかいっぱいいる中でご飯食べて、わざわざそういう不便な思いしてね、過ごして何がおもろいねんという質問だと思うんですね。まあキャンプ興味ない人からすれば、まあそれは当然の疑問であって、今日はねファミリーキャンプ歴8年もうすぐ9年になる私がですね、なんでわざわざそんな苦労不便な場所に行ってキャンプをしているのか、3つの理由に柱に分けて、まとめましたんで、それを丁寧に解説していきたいと思います。ぜひですねキャンプに興味がない人ほど聞いてほしいなと思います。それでキャンプ好きになってくれとかキャンプ行ってみてほしいとかそういうことは一切思ってないです。あ、そうなんだって、あ、そういう魅力があるのねっていうのを分かっていただいたらそれでいいかなと思います。で、本題に入る前にまず大前提として皆さんに伝えておかないといけない事実、ファクトがあります。で、それはですね、キャンプの何が楽しいんですかっていう質問に対してキャンパーたちの回答は決して一つではないということです。多分キャンプをしていない人から見るとですね、この質問をするってことはキャンパー皆さん同じような共通点、同じような目的で山に行ってる、海に行ってる、川に行ってるように見えると思うんですよね。みんななんかそれぞれあったとしても、ある一定の大きな柱、これがあるから好きなんだっていうのがあるんでしょっていうふうに思ってはる人が多いと思うんですけど、全然そんなことないんですよ。実際のところですね、キャンプの楽しみ方っていうのはほんまに人それぞれで、驚くほど自由で多様なんですね。で、実際に私が今までキャンプ場で出会ってきた人とかですね、知人のキャンパーたちを思い浮かべるだけで目的がもうバラバラなんですよ。ある人はこのキャンプに酒を飲みに行ってると、飲みキャンをしに行ってると、もうとにかくお酒を楽しみたいからキャンプに行ってるっていうね。で、そのキャンプ場の近くにある地元の地酒、日本酒とか買い込んで、ただそれを飲むためだけにキャンプ場に行くとか、またある人はですね、ビール、キャンプ場で設営した後のビールがうまいんや言うて、そのビールを徹底的に美味しいのが飲みたいっていうので、本格的なビールサーバーとかわざわざキャンプ場に持ってきたりする人います、ガチで。で、あとはそのキャンプ飯って言われるキャンプ料理に全情熱を注ぐ人もいて、中にはですね、本格的な中華料理屋の厨房にあるようなですね、中華鍋よりもさらにでかい中華鍋プロが持ってるやつよりもでかい中華鍋をわざわざ持ってきて、それを焚き火の強い火、強火でですね、チャーハンを、むっちゃうまいチャーハンを作るっていうことだけに命を懸けてるキャンパーもいます。で、一方でではですね、何百万もするアウトドアの、レアなギア集めたりとか、ガレージブランドと呼ばれるようなですね、個人でやってるクラフト系のギアを集めてですね、それをきれいに並べて、それを 見るのが楽しいっていうのでね、キャンプギアをめでる人たちもいます。で、実際そういう人たちって料理しないですからね、毎回カップラーメン食べてあります。めっちゃいいコンロとか買ってるけど、もうそれ見るだけでいいんやというので、わざわざそれを買って並べて、それをめでながらカップラーメンを食べるみたいな。あとね、テントサイトのレイアウトこだわりすぎて、もはや実用性完全に無視した、不思議なもう飾り付けみたいになってる人とかもいますね。で、さらにね、もっと行くとですね、もうその綺麗に整備された快適なキャンプ場は嫌やと、もっともっと自然がいいということで、こうトイレとか水道もないようなですね、本当に野営をされる方もおられます。行くとこまで行ったらね、もう自然と一体化になる、もうなりたいと。で、そういう人はですね、もうテントすら張らずにですね、地面にマットを敷いて、で、タープって言われるね、布だけ木と木の間に紐でくくりつけて、それだけで寝る人とかほんまにいるんですよ。で、もっと極端な人はですね、地面で直接 火を焚き火をする直火がしたいっていう理由で自分の山を買ってしまう人います。もうキャンプやりたすぎて山買っちゃう人とかもいるんですよ。あの元芸人のひろしさんとか、ひろしさんも山買ってましたしね。だからそういう人たちは僕から見ても分かんないです、何がおもろいんか。うん、だからキャンプの何が楽しいですかって僕が聞きたいぐらい。そうだからね、やっぱりキャンプなんで好きでキャンプをやってるのかっていうのはもう多岐にわたりすぎて、うん、私も同じキャンパーとして理解に苦しむような楽しみ方、いやそれ悪い意味じゃなくてね、うん、あの全然理解できひんようなあの人たちたくさんいるんですよ。だからキャンプの何が楽しいんですかっていう質問はもうイコールこれっていうのはないんですよ。もう人それぞれすぎて、うん、なので今回はあくまで私にとってのキャンプの楽しさについて3つの明確な理由をお話しさせていただきます。もちろん私が話す理由も相入れへんっていうキャンパーさんたくさんおられると思いますので、そこはあらかじめご容赦いただければと思います。では私がキャンプをこよなく愛する理由、キャンプの何が楽しいの1つ目、家族との時間を濃密に共有できるっていうことですね。これが私にとってキャンプに行く理由というか、キャンプが楽しい理由、最も大きくて最も大切な理由です。でキャンプに行くとですね、強制的に家族団らんの時間が生まれます、いやおうなしにですね、うん、でこれなんでかっていうと、キャンプは家じゃないからです、うん、もう野外なんで、やっぱりこのキャンプを成功させるっていう大きなプロジェクトを無事に成功させるためにですね、家族間のチームワークっていうのは確実に育っていくんですね。でこういう話をすると、いやわざわざ外に行かんくても家の中で別に家族と一緒に話したり一緒にご飯を食べたりすることで十分にできるやろうって思うかもしれないんですけど、時間が違うんですよ、一緒にいる時間が、うん、どういうことかっていうとですね、家の中にいる時っていうのは私たち家族もそうなんですけど、どうしてもお互いがそれぞれ好きなこと、お互いのやるべきことをして過ごすことがほとんどです。それでも我が家なんかは4人で一緒にいることが多いんですけれども、夜ご飯とか朝ご飯必ず一緒に食べるんで、それでも多いんですけれども、やはりそれ以外の時間はそれぞれ自分の場所で自分の好きなことをしている、うん、ことがほとんどなんですね。ね、それに家には無尽蔵に使える、無尽蔵って言い方変やな、電源がありますし、まあ、快適な温度を保ってくれる空調があって、高速の Wi-Fi 環境がありますと。でそれぞれの個室部屋ね、自分の部屋があったりパーソナルな空間があるので、いつでもこう一人きりで自分の世界に閉じこもることができますと。でそれが全然悪いわけじゃなくて、平日5日間はそれでいいかなと思うんですよね。でもキャンプ場って全く状況異なってて、家を出発して車に乗り込んでキャンプで過ごして再び家で帰ってくるまでの間っていうのは、家族全員が強制的に同じ空間を共有し続けることになります。逃げ場ないんですよ、うん、良くも悪くも。だからこそその限られた空間で全員がそれぞれ自分のためにでもいいです、自分のためにストレスなく快適に過ごすためにはお互いが協力し合うしか道がないんですよね。でさらにキャンプ場っていうのはテレビとかもありませんから、で漫画とかも置いてないですから、基本的には顔を合わせてお話をする、会話をする時間になっていきます。もちろんね、無理に喋ったりする必要はないんですけれども、なんかよくお酒の席で腹を割って話すことで仲が深まるっていうふうに言うんですけれども、キャンプ場ではですね、言葉すら必要のない時間があります。じゃあどういうものかっていうとですね、まあみんなで食事作ったり、キャンプのテントに設営したりとか、撤収したり準備したり片付けたり、そういうことをわざわざ言葉で交わさなくても、あいつ今これやってるから俺これやっとこうとか、そういう瞬間があります。またですね、同じこう焚き火の火の炎を見つめてね、焚き火を見るだけでもですね、同じ時間を共有できるっていうのがすごくわかりますし、あとは寒なってきたなみたいな、その自然火落ちたら一気に寒なったなみたいな、同じこの共感、その場その場の風が吹いてきたなとか、そういうことを共感できるっていう、それだけでですね、人と人とのつながりっていうのは深く強固になっていくんですね。でまず子どもとの接し方なんですけれども、まあ、我が家には現在小学6年生と小学3年生の子どもがいるんですが、まあ、私は常日頃から自分自身に言い聞かせてることがあってですね、それは子どもと一緒に過ごして子育てを楽しむことができる時間っていうのはほんまにあっという間に過ぎ去ってしまうってことです。これは僕の諸先輩方から皆さんからもう誰に聞いても言います。子育てあっちゅう間やったと、何も覚えてへんと、 言われます。その大変ですから、うん、私もやっぱり毎日毎日子供のことで悩んだりとかですね、いろいろします、うん、だからこそですね、やっぱり忘れたくない、今のこの瞬間を大事にしたいっていうのがすごくあってですね、この親についてきてくれる今の時間にもっともっと濃密な時間、一緒に過ごす時間を増やしたいなっていうふうに思ってるんですね。だってね、長男なんかもう来年中学生になって、中学生になったら部活動とかそういうの本気、ね、本格的に始まって、休日は試合とか練習やなんやで、ね、でそれだけじゃなくて、子供自体もね、そう、世界が広がっていろんな友達とかと過ごす、休日っていうのが最優先になってくるだろうと、ね、自分たちの世界がどんどん広がっていくと思うんで、やっぱりこの親と一緒に無邪気に遊んでくれる今この瞬間っていうのは二度と取り戻すことができない貴重な時間だと思っているんですね。だからこそ子供たちと向き合う、家の中にいたらどうしても自分のことやっちゃったりとか、子供自体も自身も自分のやりたいことあったりとかするので、この自然という共生共感の場でですね、向き合っていろんな話をしたり、並んで一緒に焚き火の炎を見つめたり、朝寒いなとか言って起きながらトイレに一緒に行ったりとか、そういう時間を、うん、長い時間一緒に過ごせるっていう、これをというか、この時間を濃密なものにするための手段としてキャンプが最適だというふうに思っています。で、夫婦の時間も同様に重要なんですよね。これどういうことかっていうと、夫婦で向き合う時間になってますキャンプが、うん、で、一つね、すごく大事なファクト、これも事実な裏話するんですけど、ファミリーキャンプを始めたら確実に 100%、 これまでいろんなファミキャンを増やしてきましたが、確実に夫婦喧嘩します。最初、うん、ファミリーキャンプを始めたら確実に夫婦喧嘩します、うん、テントの設営、ね、食事の準備、荷物の片付けなどですね、やっぱ慣れへん作業の連続で全く息合わへんのですよ。もう全然なんで、イライラするんです。お互いに余裕なくなって、イライラして、険悪な雰囲気、空気流れます。私たちもそうやったし、私の弟夫婦もそうやったし、いとこ夫婦も大体喧嘩します。1回、でも何度かキャンプを重ねていくうちにですね、お互いの行動のペースとか癖が分かってくるんですよね。キャンプの段取りに慣れてくるとですね、言葉を交わさなくても、あ、今これやってくれてるから俺はこっちでこの準備しようとか、阿吽の呼吸でスムーズに連携プレーができるようになるんですよ。で、このキャンプで培われた連携プレーは日常生活にも驚くほど生かされてきます。ノリがね、合ってくるんですよ。これはですね、厳しいこと言うんですけど、夫婦といえどもですね、実はですね、他人なんですよね。元をたどれば全く別の環境で育った人なんで、他人なんですよ。だからいつも常に会うっていうのはないんですよ。どっかでズレっていうのは生じてくるんですけど、このキャンプという非日常のところではそれがもう明らかになってくるんですね。で、一旦そこで喧嘩するんですけど、こう積み重ねていくうちに、そのノリとか癖とかが分かってくるっていう、うん、なので夫婦円満の秘訣はキャンプにあるっていうふうに、私これちょっと本気で思ってます。で、あとですね、家の中では絶対しないような深い話とか、将来についての真面目な会話とか、なんかそういうのをね、自然に腹割って喋ったりもできます。うん、これ結構ね、おすすめ、夫婦円満を保つ最強の秘訣としてね、キャンプおすすめですね。はい、では私がキャンプを愛する理由2つ目、まだ2つ目2つ目、はい、それはですね、疲れが取れるということです。はい、で、これ聞いた時はーって思う人いるじゃないですかね。わかります。いや、キャンプに行って圧倒的に疲れが取れるってどういうことやねんってね、思われる人がほとんどだと思うんですけど、これもファクトベース、事実としてお話しするとですね、土日を使って例えばキャンプに行ったとします。次の日の月曜日の出勤時、私はいつもよりもはるかに頭がすっきりとした状態で仕事に出勤することができます。で、もちろんキャンプ楽しいんで、最高に楽しかった時間が終わってしまったっていう精神的な虚無感とか、そんなんはあるんですけど、出勤鬱みたいな、あ、終わった土日みたいな、あ、いいかなみたいな、そういうのはかなり軽い。キャンプをしたらリフレッシュされてます。かなりリフレッシュされてます。うん、で、キャンプをやったことない人からすればですね、休日にわざわざ外に出て重い荷物運んで テントを一生懸命設営して、で次の日にはそれを片付けて車に積み込んで帰る。わけわからんと、そんな動いて疲れへんわけないやろっていうね、思わはるね。その疑問は納得できるんですけど、でも事実としてキャンプ行った日の次の日の方が体楽です。こう比較して言うとですね、例えば休日に一歩も外に出ず、エアコンの効いた部屋でソファーに寝そべって一日中ネットフリックスとか YouTube とか動画をね、ダラダラダラダラ見て、まあでも一応体使ってへんし骨休めになったなみたいな、そんな休日よりもキャンプに出かけて大自然の中で過ごした休日の方が、人間の根本的な疲れは間違いなく取れてるんですよね。でこれは実はですね、私のマインドの話ではなくですね、科学的な根拠が存在するんですよ。で私いつも言ってるんですけど、人間の体の構造とか脳の仕組みっていうのは石器時代からほとんど進化してないです。スペック同じです。で石器時代っていうのは見渡す限りの森や山とか川とか自然の大自然の中で、太陽が昇るとともに目を覚まして、太陽が沈んで暗くなったら眠るっていう生活をしていました。なので私たちの脳と体っていうのは、そのような自然環境の中でですね、過ごすために最も最適化にプログラムされてるんですね。でも今の現代社会の生活環境っていうとですね、もう私たちの周りに本来あるべき豊かな自然っていうのはほとんどないです。見渡す限りコンクリートとアスファルトですよね。でたまに人工的に作られた木があるぐらいで、うん、で仕事もですね、窓が開かへんようなオフィスに長時間閉じ込められて椅子に座って仕事してますとね、石器時代椅子なんかないんで、寝るか立つかなんでね、うん、で一日中パソコンのモニターとかスマホの画面をひたすら見てると、でそっから発せられる強烈なブルーライトを浴び続けてるっていうね。でさらに言うとですね、さらに今この SNS とかを発達したこの現代社会はですね、もう複雑な人間関係のストレスにずっとさらされ続けていると。で脳は休む間もなく膨大な量の情報を処理し続けてるっていうね。だって私たち1日に浴びる情報量っていうのはね、平安時代の人の1年分一生分やったっけの情報量、ごめんそれはちょっと一回ジェミニーに聞いてくださいぐらいの、まあ、それぐらいの莫大な情報量を処理し続けてると。ということで現代人の我々はですね、慢性的な脳疲労に蓄積、限界まで蓄積脳疲労しているんですよね。でこの疲れ切った、脳を休ませるために最も効果的な行動っていうのが、緑の多い大自然の中で過ごすっていうことなんですよ。これも脳科学的にもう研究結果で出ています。うん、もう世界中の研究機関で証明されてるんですよね。人間が木々や植物の多い自然環境に身を置くことで、脳内のコルチゾールっていうストレスホルモンの分泌量が劇的に減少すると。で不安やうつの病状が改善されるっていうのがもう研究結果で出てますと。でさらにね、森の木々の発散する成分を吸い込むことで自律神経が整って心拍数が安定するんですよね。なので自然の中に身を置くこと自体が医学的にも証明された極めて正しい休息方法です。これは僕が本を読み出して2冊目ぐらいに書いてあったことでずっと信じてやってます。でさらに僕がキャンプ行く理由っていうのは、焚き火をしに行ってるんですけれども、この焚き火っていうのもまたね、科学的癒し効果があってですね、この焚き火の火の炎が、風に揺られて、吹かれてゆらゆらと揺れる不規則な動きとやったりとか、薪がパチパチってこう音、跳ねる音ですね、これらはですね、F 分の1揺らぎっていう呼ばれる特別なリズムが存在しています。でこのリズムはですね、規則正しさと不規則さが絶妙なバランスで混ざり合ったもので、まあ、よく言うのは小川のせせらぎとか水が流れる音とかですね、あとは雨の音とか、ね、あと海に打ち寄せる波の音とか、あとはね、人間の心拍のリズムと全く同じ波形を持っているんですよね。で人間がこの特別なリズムを持つ焚き火の炎をじっと見つめて、その音を静かに聞いてるとですね、人間の脳は自然界のリズムと深く共鳴し始めるんですよ。するとですね、脳内からリラックス状態を示すアルファ波という脳波が大量に放出されます。よくね、焚き火をするとですね、焚き火を眺めるっていうのは温泉にゆっくり浸かるのと同じぐらい、あるいはそれ以上の癒し効果があるっていうふうに表現する人がいるんですけど、これはですね、科学的に見ても決して大げさな表現ではないんですね。なので キャンプに行くとですね、自然の中に身を置くことでですね、普段のストレス社会からのこの脳内の疲れ、これがリラックスしてすっきりして帰ってこれるっていうのがあります。で、3つ目ですね、私がキャンプを好きな理由に3つ目はですね、圧倒的な非日常を味わえるということです。で、キャンプで行う行動っていうのは、ね、外で、食事を作ってそれを食べる、ね、外でお酒を飲む、ね、お湯を沸かしてコーヒーを入れて飲む、ね、で、人によっては自然の中でキャンプをしながら読書をしたり、あとタブレット持っていって映画を見たりとか、あと最近では子供たちが、ね、あのスイッチ、携帯ゲーム機を持ってですね、遊んでますと。で、私自身も一人でキャンプ、初めてソロキャン行った時はですね、マック持って行ってですね、キャンプしながらずっと動画編集の作業をしてました。で、これを聞くとですね、多くの人は、いや、それ全部家でできることやんかと。で、家でできることなんやったらわざわざ苦労して、キャンプ外に行かんと、快適な家の中でやったらええやんかというツッコミを入れたくなると思うんですけれども、全くその通りで、全て家の中でできることばっかりなんですね。でも、家の中でできることをそのまま毎日家の中で繰り返していても、私たちの感情は何も動かないんですよ。それは何でかっていうと、単なる日常のルーティーンに過ぎひんからです。ルーティーンワークに過ぎないからです。同じことを繰り返してるだけです。言うたらハムスターと一緒なんですよね、でもキャンプ場という空間では、それが同じ行動が、全ての行動が非日常に変わります。だってスイッチ押したら電気がつくとか、そんなね、部屋が明るくなるとかもないですし、蛇口ひねればすぐお湯が出るっていうのもないですし、暗くなったら本は読めないんですよ。パソコンもスイッチもできないんで、目悪くなっちゃうんで。だから自然に合わせて動くしかないっていう、もうその時点で非日常になるんですよね。そう、家の中で簡単にできることをわざわざ外の世界に行って不便な環境で苦労しながら行うと、その行動こそがですね、私たちが普段疲れ切っている快適なコンフォートゾーンから抜け出して非日常になるっていうことなんですよね、で、僕のキャンパー仲間の親御さんがですね、なんか自分とこの子供はキャンプに来ても、せっかく大自然のキャンプに来てもずっとスイッチばっかりしてるって、タープの下でずっとスイッチしてるって嘆いている親御さんが言い張ったんですけど、なんか私はですね、そうは思わない、全然いいと思う。同じゲームをするっていう行為でも、家の中でソファで寝転がってプレイするのと、森の匂いがしたりとか、森の音がしたり、風の音が聞こえたり、そういう中でですね、聞きながらプレイするのとではですね、脳に刻まれる体験の質っていうのは全く違うと思うからです、よく言うのが、外で飯食ったら何でもうまいって言うじゃないですか。もうこれ分かりやすいのがコーヒーで、自分で時間をかけてお湯沸かしてゆっくり入れた、ただのインスタントコーヒーでもですね、街中のスタバよりはるかにうまいんですよ。朝飲むモーニングコーヒースタバよりうまいんですよ、実際、これが非日常のエッセンスだなっていうふうに思ってます。夜になったらね、見上げたら無数の星がまばゆく輝いていてね、ハイスタンダードのスターリーナイトとか聞くわけですよ。家で聞くのとは全然わけが違うっていうね。で、朝一にね、こうテントから出たり、私たちやった車ですけど、私の Vlog で車から出てきた時の映像必ず載せてるんですよね、キャンプ Vlog で。それなんでかって言ったら、その瞬間いきなり非日常だからです。家やったら部屋のドア開けて階段降りてトイレしてみたいな、ずっと家の中じゃないですか。でもキャンプはいきなり外なんですよ。朝起きていきなり外、この感覚が超非日常、この体験がですね、やっぱ視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚と、もう人間の五感を強烈に刺激してくれるっていうのが分かります、感じる、だからよく言うのが、わざわざ手間をかけて不便を買いに行くっていう、ここにあるんだなと思ってますね、やっぱこの究極お金かけて不便を買いに行くっていう、この贅沢っていうのは何かっていうと、生々しい感覚を取り戻すため、人間としての生々しい感覚を取り戻すっていう、めちゃくちゃ贅沢でも、裏を返せばコストパフォーマンスが良い最高のエンタメなんだなと思いますね。ということで、今日はキャンプ何が楽しいの っていう理由3つ、皆さんにシェアさせていただきました。またキャンプ行きますんで、その時の Vlog は YouTube のメインチャンネルでアップしていきます。ぜひ見ていただいて、あ、なるほど、これをこいつは楽しんでんやなっていう、この裏のね、私が何を目的に言ってるかっていうの、この裏の文脈を読みながらですね、見ていただくと、もっと Vlog 楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。ということで、長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。